発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りします。
こんにちは、発酵兄ごみ醤油6代目ごみひとしです。
発酵妹ごみ醤油のごみようこです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク、この番組は僕たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
最近私たちの番組のディレクターさん、うん、渡辺 D が、うん、なんか発酵食品にハマってるらしくて、
あ、いいっすね。
そうで、うちに味噌を買いに来てくれたらしいんですけど、のれん詐欺にあったって、この前連絡して。
何のれん詐欺って？
のれんって普通、うん、営業中にかかってるんですけど、うん、うちちょっとのれんが大きすぎてかけづらくて、うん、兄しかかけれないんですよ、うん、だから営業をしているにもかかわらず、うん、のれんがかかってないことをのれん詐欺と言いまして、
うん、あ、本当に、あ、やってないんだって、取りすぎちゃうってことか。
そう、やってないんだと思って取りすぎちゃって、うん、また U ターンしてお味噌買いに来てくれたっていう、うん、なるほど。
そうのれんかけマシーンとか買えば
、うん、そうだね、ちょっと儲かったら次それ買うか、う
ん、ちょっと最新の、
うん、そう、ちゃんと9時6時とかで稼働して、うんうん、
最新の人工知能が搭載されて
る。そうだ、あのペッパーくんの形してるん
ですか。そう、うん、超いい感じでのれんかけてくれる、うん、
この番組では、はい、リスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkozy@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしてます。
発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマは発酵食品合わせ技。ですね、あの最近、冒頭でもお話ししましたが、うちのディレクターさんがすごく発酵食品にハマっているようで、今日弟にちょっと聞きたいなと思うんですけど、うんうん、例えば納豆とか、うん、味噌汁とか、うん、甘酒とかヨーグルトとか、うん、いろんな違う菌がうごめてるじゃないですか、うん、それをこう合わせて取ることがどう健康にいいのかななんていうのをちょっと簡単に聞けたらなと思います。
あ、なるほどね。あのだからよく発酵食品いろんなものを食べると中で菌が喧嘩して大変なんじゃないかとかって話あるんですけど、うん、基本的にそれってほとんど起こらないんだよね、うん、で、うん、なんでかっていうとね、その人間が食べ物を吸収するときにどういう風になってるかっていうと、まずねご飯食べるでしょ、したらね、うん、胃でね、胃って何のために存在してるかっていうと、内臓の胃ね、うん、あの殺菌するためにあるんだよ、うん、だから胃酸ってよく言うじゃん、うんうん、あれ胃酸って何のために出るのかっていうと、食べたものの菌を殺すために出るの、
うん、ね、じゃあそこで、
あ、そうなんですか。二日酔いの次の日に酸っぱいためじゃないんですか。
あ、いや、うんうん、それはちょっと違うんだけど、
じゃあそこで菌死んじゃうじゃないですか。
そう、ほとんど菌死んじゃうの。だから、基本的にはね、食べたものっていくらそこに菌がいても胃で大体死んじゃうんだよね。
pH2 とかですもんね。
そうそう、だからほとんど
酸っぱいですよね、
うん、すっごい酸性なのでもう耐えられなくて死んじゃうんだよ、うん、じゃあなんで発酵食品がいいのみたいな話になるじゃん、
うん、
だまあ、
うんうん、
そっから2つに分けてトピックスを話すと、うんうん、1個はほとんど死んじゃうんだけど、うん、たまに生き残るやつがいますって話なんだよね、
うん、で酸っぱくでも耐えれるやつ、
そう、胃酸に耐えられる菌が身近な発酵食品だと2種類いて、うん、1個は乳酸菌、でもう1個は納豆菌なんだよ。
へ、
強いですね、納豆菌ね、うん、乳酸菌はあれ自体がちょっと酸っぱいから、うん、いけそうな気するんですけど、
あとよく腸まで届くって CM やってますね。そうそうそう、乳酸菌は、うん、
だからあの乳酸菌はよくね、腸まで届きますとか、うん、腸で生きてますとかってあるんだけど、うんうんうん、納豆菌もあれなんかあの少ないんだけど、まあ、生き延びられて、でそいつらがあの腸まで行くと、腸まで届くとですね、何がいいかっていうと、あのまあ、僕らのこの腸の中って実はすっごいいっぱい菌が住んでるんだよね、うん、だいたいあの一人頭100兆個ぐらい菌がいるって言われてます。
うん、
国家予算かよみたいな感じなんですけど、でそいつらに対してなんかこう、そ、まあ、イメージ的な言い方をするとこう、そいつらはこういい感じで応援するんだよね、
うん、
そのお腹の中にこういい菌も悪い菌もいっぱいいるんだけど、この乳酸菌と納豆菌っていうのはなんかこう悪い菌をこうおとなしくさせて、いい菌を頑張れ頑張れって持ち上げるような働きをしてくれるんだよ。
うーん、
めっちゃいいじゃないですか、うん、
だからね直接的に乳酸菌とか納豆菌がお腹の中でいいことをするわけじゃなくて、いいことをしてくれるお腹の菌を元気にさせるっていうのがあのこの発酵食品の、まあ、生きてる菌の役割のね。でその中でも乳酸菌納豆菌っていうのはすごくいいよっていう話です。で、あのよく納豆菌がすごい最強とかって言って他の菌やっつけちゃうみたいな話なんだけど、うんうん、まあ、確かにそれもあってる。だからお腹の中でまでその納豆菌が行ったりとか、まあ、胃の中であの納豆菌っていうのはね悪い菌をやっつけるんですよ、
うん、
なんだけど乳酸菌と仲いいの。
へ、
で乳酸菌と納豆菌ってセットになるとなんか乳酸菌がすごい元気になったりするんだよね。
へー、
そうだからそういう意味で言うと実はその納豆と乳酸菌ってすごく相性が良くて、だ和食で言う と、ぬか床と納豆ってよくセットになるじゃない、
うんうん、ぬか乳酸菌ですもんね、うん、
でぬか漬けって基本的に乳酸菌だから、うん、あのすごくいい組み合わせなんだよね。お互いがお互いをこうチェアアップするというか助けるという関係になってます。でそれが1個ね、あの機能で、もう1個発酵食品ってなんで体にいいのかっていうと、菌がいるから体にいいんじゃなくて、菌が出してる酵素が体にいいんだよ、うん、菌の出してる酵素とあとその酵素が作り出す栄養がね、うん、いいから、実は発酵食品の本体って発酵の酵って酵素の酵じゃん、
うんうんうん、
だ発酵食品の効能の中心っていうのは実はその発酵菌が出す酵素なんだよね、
うん、
でこれを、僕よく例えで言ってるのが、菌がジョン・レノンだとすると、
うん、
酵素というのはイマジンだと言ってるんですよね。
ああ小野陽子じゃないのね、
うん、違う、うん、あの、うんうん、っていうのはねジョン・レノン死んだじゃん、
うん、
だけどイマジン未だに歌い継がれてるじ
ゃん。
わかりやすい、うん、
だから菌が死んでも酵素ってのは生きてんだよ。
めっちゃわかりやすい。
なので発酵食品がいいっていうのはこの発酵菌が作り出す酵素っていうのが働いて、
うんうん、
でその食べ物の中のいろんな物質を分解してヒスアミノ酸とかビタミン類とか、
うん、
いろんなその役に立つものに変えてくれるからいいんだよね、
うんうん、いや分かりやすかった、
うん、だからなんかそのおさらいすると、
うんうん、
ほとんどの菌は発酵菌は胃の中で死んじゃいます、
うん
うんうん、
でも、その菌が作ってる酵素とか作り出したその栄養分はお腹の中に行くので、
うんうん、
発酵食品はすごく健康に良いです。なんだけど菌の中でたまに腸まで届くやつがいて、そいつらは僕たちの体の中にいる善玉菌の応援をしてくれます。だから発酵食品はいいよって話なんだね。
とにかく朝ごはんに納豆とぬか漬け、
うん、
もしくはヨーグルト、
うんうんうん、そうだね、
取れば腸は元気になる、
うんうん、あとお味噌汁ね、
うんうんうん、
はい、 D 大丈夫ですか、こんな感じで OK、
うん、
OK、
お D からも納得の、
うん、OK 出ました、
はい
はい、イマジンの話になったんですけど、すごく分かりやすくて、うん、たまには発酵の話をねしないと、私たち発酵兄弟なのでね、
そうだね、
はい、
はい、いっぱいしていきましょう、はい、
なのでこんな発酵に関する疑問もお待ちしています。
待ってます。
もったいないもったいない、ケーブルテレビ利用してるのに CC ネットを使わないなんてもったいない。
NNS 日本ネットワークサービスのテレビプラスネット割、ケーブルテレビ利用者なら24メガ月額1800円。
ああもったいない、
CC ネット。
発酵兄弟のコージートーク、
今週の仕事百科。求人会社日本仕事百科さんが扱う日本全国のお仕事の中から私たちが気になったものを毎週紹介するコーナーです。今週のお仕事はブルースタジオ。今回紹介するのはブルースタジオというデザイン会社さんなんですけれども、デザイン会社って言っても単にデザインするだけじゃなくてですね、住宅だったりオフィスのデザインだったり、あと街づくりをしているっていう東京にある会社さんです。で、なんで今回これ取り上げたかっていうと、まあ、実際このブルースタジオの方ではないんですけれども、今甲府でも街をリノベーションしようっていう街づくりのこう形ができてきてて、市役所がやってるんですけど、でなぜか発酵兄がリノベーション委員会に呼ばれているので、
え、店屋なのに、
そうなんです、
うんうん、そうなんですよ。先週2回も発表することになって、この人前で喋るの下手な俺がもう大変なんですよ。あ、まあ、それ置いといて、うん、でとにかく甲府って空き家が日本で一番多いんですよね、
うんうん、
でそれをその負の遺産と捉えなくて、まあ、うまく活用すれば宝だらけじゃないかっていうことで、今甲府市が挙げてリノベーションやってます。で今回の、ブルースタジオ、うん、まあ、 建築事務所なんですけど、メインがリノベーションなんですね、うん、で古いヴィンテージマンションをリノベーションしたり、
うん、
でただリノベーションするだけじゃなくて、結構なんだろうな、ソフトの部分まで関与したりとか、うん、あと施主さんとか、うん、その土地持ってる地主さんが、全部壊して新しいの建てたいっていう注文が来ても、うん、あじゃあ半分等残しといて、その古い時代の建物も残して、そっちはリノベーションして、こっちの直しきれないところだけ壊して新築しましょうとか、そういう提案がちゃんとこうケースバイケースでできる、すごく素敵な建築家さんが社長さんなんですね、うん、
なるほど。なんかあれだね、結構やっぱモダンな建築の進化だよね。今までなんか建てておしまいとかっていうことじゃなくて、そのやっぱり建てた先からスタートじゃない、やっぱりね、そこでどういう風に人が暮らしていくとか、その地域にどういう意味があるのかっていう話だから、今の建築ってある意味その建物から始まってストーリーとか人間の関係性まで作っていくっていう、そういうのを設計していくっていう感じに、まあ進化してきてるよね。結構そういうのやりたい人多いんじゃないかな、このラジオ聞いてる人もね。
で今回あれですよね、そう設計できるデザイナーさんと、うん、あと経理の方
も、そうまた全然その
募集しているという
専門職じゃない方も募集しているそうなので、うんうん、まあ、気になった方はぜひ、
う
ん、
そうだね、うんうんうん、一回そのリノベーションの世界ね、どういう風になってるの
か、ね、そうそうそう。兄が最後に、うん、僕らも撮ったグッドデザイン賞で、うん、ここのブルースタジオの、うん、チームがですね、団地をリノベーションしたのが、うん、ベスト50に選ばれて、
そうなんだ。
で結構規模も大きいことやってて、なんかあの畑付きの団地とか、うん、結構面白いことやってて、あの機会があれば僕リンク貼っときますので、
うん、なんか建築が好きでそういうね、あの街づくりとかコミュニティづくりにも興味があるっていう人はちょっと必見の求人なんじゃないですかね、
うんうんうん、人気で結構求人してなかったりするんで、これは狙い目だと思います。
でちょっと締め切りが早くて25日までなので、うんうんうん、まあ、気になった方は
全は急げだね、
はい、うん、覗いてみてください、
はい、
以上今週の仕事百科でした。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。
リノベーションいいよね、なんかやっぱデザイナーとしてやっぱ最高に、レベル高いけど、うん、まあ、大変だけどやりたい最高峰のやっぱ建築、
うん、
でしかもほら現代的なコミュニティの話とかもかかってるわけだから、僕あと一回り分かったら応募してた。
もうね、発酵デザインになっちゃったからね、
なっちゃった
ら
ね、じゃないけど、
そうですね、
うん、やっぱ20代前半の子とかちょっとね、
う
ん
う
ん、
今がチャンスですね、
うん、
そういう人生のリノベーション、僕は微生物の勉強をもう一回し直したいですね。
なのでいずれノーベル賞ね、
はい、ノーベル味噌賞
世界的にはなさそう、
うん、そうですね、狙い目だね、
狙い目ですね。
ちょっとどちらかに出したので締めたいと思います、うん、
はい、
この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内にバーナーがあります。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵研究大好きゴミひとしと、
美味しいもの大好きゴミようこと、
デザイン大好き発酵弟グラヒラクでした。
手前味噌ですみません、また来週。この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りしました。